こんにちは、久野和義です。未来を作る習慣術、思考と行動が変わる講座。この番組は私のゴールドビジョンというメソッドをベースにして、世の中のさまざまな物事を読み解き、そしてより良い未来を築くための習慣について皆さんと一緒に考えていくプログラムです。英語のタイトルは Habits Craft for Your Future Transforming Thoughts and Actions っていうタイトルで、英語版のポッドキャストも同時展開しているということです。僕の希望としては、英語圏の人たちがですね、ポッドキャストを Spotify でバシバシ聞いてくれているという感じが描かれているんですね。車の中で運転したりとかに Spotify を通して主にね、ポッドキャストを聞いてくれているということが、起きたらいいなというふうに思っております。それで今日のテーマはですね、習慣を設計するというのはどういうことかということなので、習慣の設計についてのお話に行きたいと思います。で、設計っていうのは、英語ではデザインって言うんですよね。デザインっていうのは最近多いですね。デザインシンキングとかいうのよく聞くと思うので、ビジネスに関わる方ですね。ただ、一般的な日本語としてはデザインというのは絵を描く。絵に限らないんだけど、立体でもいいんですけど、何かしらこう美術系みたいな雰囲気があるんじゃないかと思うんですよ。ちょっとうまく言えないんですけども。だけど、それも含まれるんですけども、例えばプロセスってわかりますかね？プロセスっていうのはステップね。で、ビジネスにいつもやってる方はもちろんプロセスっていうのは聞き慣れてるとは思うんですけども、そうでもないジャンルによってはあんま聞いたことはしょっちゅう聞いてるけど、そこまではっきり分かってないっていう方もいると思うんで、一応プロセスって言葉について説明すると、プロセスっていうのは、料理であっても、段取りですね、段取り。段取りとステップですね。で、しかも、一人でやる場合よりは、なんか複数名でやるときには、これを A さんがこれをやったら、その次 B さんがこれをやって、C さんがそれをチェックして、D さんがこれをやるみたいな、そういう段取りと流れってあるじゃないですか。そういうのをプロセスって言うんですけど、プロセスを設計するっていう言葉があるってことを今言いたくてお話をしてるんですね。デザインザプロセスね。プロセスを設計するっていう意味合いで使うので、その時ってほら、美術的な、アート的な要素ないじゃないですか。そう、アート的って言いたかったんですよ。デザインっていうのは、そのアーティスティックな要素を、日本語で言うとなんか含みそうなんですけども、多分英語の元の語源で言うと、基本的にそこを含まなくても大丈夫っていう。だから、プロセスを設計するっていうふうに言うと、プロセスをデザインするっていう言葉を使って、つまりそれを、組み上げる、構築するっていう言葉に近いわけね。ですよ。だけど、構築するっていうと、なんか実際に作り上げてる感じがするんで、構築する前段階で、なんか絵を描く。また絵になっちゃうんだけども、絵を描くっていうのもね、そういう、いわゆる絵を描くのと、その意味合いとしての、文書化するっていうのも絵を描くに含まれるわけなんで、日本語って、言語って難しいですね。いろいろ幅広いんですね。絵を描くって普通に言ってても、僕もそういえば若い頃に、すごい若い頃に社長とかに、絵を描いてとか、絵描くのかとか、絵苦手だなとか思ったことありますけど、懐かしいな、思い出しました。こういう感じで絵を描いてって、絵も得意じゃないんだけど、どうしようかなって悩んでたことありますが、さすがに皆さんどうですかね。要は、全体感を、結構難しいですね。表現するっていうのを、紙なりホワイトボードに書いて表現するっていう、もしくはパワーポイントとかにね、書いて表現するっていうのを絵を描くっていうわけですから、それデザインって、意外とその言葉っていうのは、いろんな伝え方してるってことです。で、そう。僕なんかその話ずれちゃって申し訳ないんですけど、絵を描くって言ったら、手で描かなくてもいいんだけど、何かしらビジュアル、またビジュアルって難しいこと出てくるな。絵が、何かしら造形を表したものが必要かと思ったら、別に文章でもいいのね、絵を描くっていうのはね。文章でも絵を描くになるのかと思ったりしたことがありますね。20代、30代、初期の頃。だから、意外となんか、デザインだけで語ってますけども、習慣を設計するっていう話に戻っていったときに、言葉の違いっていうのは、結構丁寧に一緒に考えていくことが大事なのかなと、今、改めて思いました。似たような仕事や似たような生き方をしている人は同じような言葉を使うんでしょうけど、そうじゃないですよね、人々ね。一人一人と違う生き方をしてきてるんで、もちろんだからこそ違う仕事なり生き方をしている人と真面目になると、違う言葉を使いをしているのを聞いてて、ちょっと目くらう一方で勉強になるなと思ったりもするじゃないですか。そう、デザインだけでこんだけ話した。 それで、でも今の大事な話で、要は、習慣を設計するっていう言葉は、意外とわかるようでわかんないわけですよ。ただ、今の話を丁寧に聞いていただいたからこそ、設計するっていうのは、構築するの手前のなんか書くなんだ。何かしら書くんだなと思ってね、書くんですよ。うん。で、書くっていうのも、書くって手で書くわけだけど、手で書く人は先はいないから、書きますけどね。だけど、なんか、パソコンで書くわけです。だけど、そのパソコンで書くっていうのは別に、こう、パソコンで、こう、絵を描く人いるでしょ？いわゆる絵ね。で、そうじゃなくて、パソコンで箱を描いたり、流れを描いたりするわけだから、うん、難しいな。そんな感じになってくるわけです。で、こういう感じで皆さんもね、新しい言語とか思考とか、物の考え方とかにこう、広げていって、なんていうのかな、分かりきってるでしょとか、こういうものでしょっていうのから、いかにこう自由になるかっていうことは大事なんだなって思ったりもしますね。それで習慣の設計の話に戻るんですけども、まあ今の話を言うと、じゃあ何かしらこう、表現するわけですよ。で、表現するっていうのは、紙があって、鉛筆がある、ペンがある、もしくは、ワードとか、なんか、スプレッドシートとか、そのね、アプリケーションは何でもいいんですけども、パワーポイントなのか、キーノート、なんか、キーノートなのか、なんかあって、そこに、こういう順番で何かをするとか、この手順を使うとか、書く、描くっていうのが、設計することに必要な要素である。で、ようやく確信に行きます。どうやって設計するんですかと。そもそもどうやって思いつくんですかって話ね。あ、そうそう。そういう意味で言うと、思いついたことを書くんです。そんな当たり前かもしれないけど、それ大事なことですね。思いついたことを書くんです。思いついたことを書くの中身はもうさすがにいいと思うけど、鉛筆で書いてもいいし、ペンで書いてもいいし、筆で書いてもいいし、マウスでカリカリ書いてもいいし、あとは、図形を選んだりしてもいいけど、とにかく、それを何かしら読める状態に落とすのが書くってことは思いつかないといけないでしょ？思いつかないといけないですよね。思いつくというのは何でしょうか？ということがあるわけです。思いつくというのはどうやって思いつくんでしょう？ね、どうやって思いつくと思いますか？これが今日の質問です。習慣を設計するんですね、今。デザインするんですよ。その習慣を思いつかないと設計、いや、待って、思いつくことが設計していることと同時に起きているのか。なんて考えているとですね、またこの境界線は曖昧になるんですけども、いずれにしても、思いつくということが設計をすべて同時に表しているとしても、あるいはその前段階なんだとしても何かひらめかないといけないんですが、どうやってこういう習慣があったらいいということとか、こういう習慣があったらいいということとか、あるいはこういう習慣をこうやって作りましょうっていうのがわかるんでしょう。どうやったら良い習慣が理解、把握できて、ちょっと質問変えてますけど、同じ意味ね。どうやったらその習慣を作れるかとかっていうのは、どうやったらアイディアが浮かぶんでしょうか。はい、わかんないですよね。わかんないですよね。わかる人はすごい。でも、常にゴールドビジョンの中でお話はしていますので、単純です。ゴールを設定したら、脳がそれを教えてくれる。それって何ですかっていうと、ゴールを設定したら、脳が習慣を教えてくれる。身につけたら良いであろう習慣を教えてくれるということなんですね。ただし、そんなに詳しく細かくない可能性は高いです。ですので、もうちょっと具体的にしないといけないとか、いうことになると思います。だから、あるゴールを達成しようと思ったときに、こういうことができるようになっている必要がありますよね、と考え、それをできるようになるためには、こういう練習や訓練や、まあ経験と言ってもいいですけど、が含まれている、なされている必要ありますよね。練習や訓練がね、なされている必要がありますよね、というのがあって、それを確立するためには、どんなことを日々やる必要があるでしょうか、というのが習慣ですね。まあ単純な例出しましょうね。まあ、マラソンを走りますと。人生初めてのマラソンです。ゴールは完走です。完走するというゴールを持っていたら、それに対して、まあ練習をしないとねって普通に浮かびますね。この段階ではまだ習慣ではないですね。 それをどれくらい練習しないといけないですねって考えますね。週7日間あるんで、初めて走るんで、まあ、4日とかね、ぐらい走らないといけないですねと。まあ、忙しいから3日になるかもしれないし、調子が良ければ5日かもしれないけど、でもまあ、それぐらい3、4日ぐらい走らないといけない気がします。まだ習慣じゃないですね。はい。で、週3、4、3日走るとしましょう。ね、まだ初心者だから、ね。3日走るというのはどうやって走るかっていうと、走る時間を決めますね。朝か夜。まだ習慣じゃないですね。週のいつ走るか決まってない。まだ習慣じゃないですね。だんだん分かってきた、来ていただいたと思うんですけども、朝なら朝。夜なら夜。朝何時。夜何時。だんだん習慣に近づいてきましたね。まあ今設計ですからね。できるかどうかじゃないですよ。朝の6時半から7時まで30分走ります。習慣に近づいてきました。またですね。何曜日ですか？いや、何曜日かは決まってません。多分習慣じゃないですね。月水金の朝走ります。習慣っぽくなってきましたね。まだですよ。そのうち1日できなかったら、土曜日に走ります。なんか習慣っぽくなってきましたね。3にこだわるわけじゃないんですよ、3回に。ただ、まあ、ちょっと応用になっちゃいましたけども、習慣というものを作るという習慣なんです。で、30分ね、走る。これで一応習慣は定義できました。もうこれデザインですね。一応、まあ、最低限のことできてると。ただし、まだまだそうじゃないんですよ。習慣、走る前に何をしますかですね。着替えますね。ね、寝まくるまま走る人はいないから、朝だったらね。で、準備運動する。走る。それで、終わった後は、まあ、ストレッチをして、リカバリーというか、疲労が残らないようにする。まあ、ここまでしてる。そうすると30分走ってるとダメでしょ。だから、準備の5分、ね、整理の5分で、走るの20分かもしれないですね。で、最大の問題があるんですよ。どこ走るんですか？気が向いたところ。これはなかなか続かないですね。習慣じゃないですね。このコースを走ります。コースが何種類かあってもいいと思うんです。でも、コース A、コース B、コース C ってなってないと、20分だったのが15分になりね。あるいは今日乗ってるから40分走ると。いいんですよ。練習にはなるからね。だけど、それは習慣からちょっと離れていきますね。そういうような話です。で、まあ、そこが最低限その設計するってことで、どこからが起点になったかっていうと、やはりその走る、完走するっていうゴール設定から来るわけで。ゴール設定から来て、なんか、問いは簡単なんですよ。これは習慣に なるだろうか。自動的に繰り返せるだろうか。朝か晩に走る。え、無理だなって思うじゃないですか。そういうふうにやってですね、だんだんだんだん自分が、考えなくて良くなる。月曜日になったら、あるいは日曜日の夜から明日は月曜日の朝だから、走る日だと。決めて、日曜日の晩から準備してる。心の準備を含めてね。そういうのが行われるから、習慣になっていくっていうお話です。もっと細かいプロセスについては、今後ですね、お話ししていくとしても、今日のところはまず、一番の基本の入り口の、ゴールをちゃんと設定すると、習慣の候補たちが浮かび上がってくるんで、その習慣の候補たちをちゃんと捕まえてですね。で、順番に並べてみるっていうのが、習慣設計の基本中の基本ですね。はい。今日はそのところで終わりたいと思います。ポッドキャストの番組登録をぜひお願いします。また、番組への感想や私への質問は、ポッドキャストの概要欄にお便りフォームがあるので、そちらからお送りください。また次回お会いできるのを楽しみにしています。久野和義でした。